ハレルヤ、感謝いたします。それでは今日も聖書を開いて御言葉に触れていきたいと思います。本日メッセージを語られるのは山崎教育牧師でございます。メッセージの題は歌いつつ歩まん、歌いつつ歩まんと題して語っていただきます。なお中心となります聖書箇所は異例姉妹に朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙3章12節から17節です。新約聖書コロサイ人への手紙3章12節から17節です。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
皆さんおはようございます。後期高齢者というあの言葉をこんなふうな感じでもって当て字をするようになりまして、改めていいもんだなと思いますね。光り輝く高齢者、まあ、だいぶ先生言葉通りになってきましたねって頭の上で見られると困るんですけども、私たちは、まあ、老いも若きもここに集まっている私たちは光の子供と呼ばれているんですよね。世の光なるイエス様と出会って内側に何か輝くものを灯していただいたんですね。それが年々消えていくんじゃなくって、内側に、そう、外側よりも外側が衰えていくときに内側にあるものが輝き出すんですよね。そういう意味で本当に嬉しいです。なんかさっきのリストを見ますと、うちの母さんがトップを走ってるんですね。中村よし子、そうです、103になります。そして今もね、はっきり頭意識しておりまして、今日のことを話しましたらは皆さんによろしくって言ってましたのでお伝えしておきます。今日はまず、そうですね、なぞなぞから始めたいと思います。はじめよちよち、やがてよたよた、これなあにって言うんですけどね。わかりますか？はじめよちよち、やがてよたよた、これなあに、ね。まあ、人生だっていうわけですけども、よちよちから始まりますけども、やがてよたよたになる。先生、私はよれよれですなんてね、おっしゃる方もおっしゃるんですけども。でも、うちの教会リストアップしただけでもね、こう、約50名の、子たちが、この年齢でいうところの75歳を超えまして、このリストアップに載っておるわけですけれども、 この時に、思い浮かべる御言葉、聖書の言葉、いろいろあるんですけども、まあ、その一つは今日のアウトラインご覧ください。そう、アウトライン、今日のはですね、いつもよりもちょっと一回り大きいんですね。色も後期高齢者に合わせて、この色を選びました。で、そこに、枠で囲った御言葉があり、その下にですね、今読みたい言葉があります。私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。この二行もなかなかいい言葉でしょ。一緒に読んでみましょう。どうぞ。はい。私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人、これはまあ肉体を指す言葉ですね。うん。外見はそれこそ、よれよれであったり、よたよたしているかもしれないけども、でも内なる人、その中に住まわせていただいている本当の私、本当のあなたはね、元気ですよ。いやいや、ますます元気ですよってパウロは言ってるんですよ。これはコリントへの手紙ですけども、そう、リビングバイブルの訳によりますと、肉体は次第に衰えますが、内にある力は、そこに住んでいる私という人格は日ごとに強くなっていきますと。いい言葉ですね。日野原先生を思います。生き方は上手、あの中で何歳になっても何か価値あることを始めることができるんだ、私も始めると言って新老人の会というのを立ち上げましたけどもね、まあ、先ほど天にお召されましたけども、うちの教会でも、まあ、高谷さんはじめ、この間天に召された野谷さん、もう元気いっぱい、その人生を歩き切りました。そして愛する仲間、たくさん思い浮かぶ方々大勢いるわけです。このリストの中に入っておるはずだと思ってなくて、ああ藤中さんは天に召されたんだっけなんてね、もう本当に突然に天に飛び立ったような方もあるわけですけども、内側が輝いていましたよね。今日、まあ、久しぶりの私の出番なんですけども、この日にちなんだ、メッセージをお送りしたいと思って、歌いつつ歩まんという題をつけました。まあ、おなじみの歌のタイトルですよね。もし大好きな歌5曲ほど、書いて投票してくださいなんてね、そんなことをしたらばきっとランキングの上の方に入る歌ではないかと思います。これはメッセージの後でみんなで歌おうとしてるんですけども、皆さんおなじみですよね。主にすがる我に、主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩む、歌いつつ歩む、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩む、この世の旅路をとこう歌うわけですけれども、まあ、今日のメッセージの目指すところはですね、この歌の通りに生き抜くぞというその思いをみんなで持ちたいと思うんです。まあ、そのためにまず味わいたいパウロの言葉は何かなって思ったときに、この言葉を選ばせてもらいました。それがさっき朗読していただいた言葉です。アウトラインでは大きな枠の中にくくってあります。特に最初の3行をですね、最初の3行を声を合わせて読んでみたいと思います。どうぞ。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、使徒賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。これは聖歌隊メンバーに宛てた手紙ではないのです。コロサイという町のクリスチャンみんなに宛てた言葉です。感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。そしてそう歌いたいならばといって、最初の2行が大切なんですね。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに、すでにまあ蓄えていらっしゃるでしょうけども、もっともっともっと豊かにキリストの言葉を自分の内側に 住まわせなさいよってね。そしてそれがどんな意味なのか、お互いキリストを信じるに至ったあなた方は知恵を尽くして、こういう意味だよね、ああいう意味もあるよね、私にとってはこんな意味だわね、互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌うんですよってね、こう進めているんです。そういうわけで、それが聖歌であれ、賛美歌であれ、ゴスペルであれ、ワーシップソングと言われるものであれ、歌う本人の中からそれが祝福となり、また、力を感じさせるほどにあふれて出ていくためには、そうです、大切なのは、このキリストの言葉をどこまで普段の生活で味わっているかということではないですかと、まあ、そんなことをですね、ここから教えられるんですね。そこで、この、まあ、賛美の歌の歌い方、味わい方、その秘訣を学びたいと思います。それがここに掲げてある一句なんですね。それで早速ですね、一つの歌を例にしながらそのことを考えてみたらどうかと思って、で選んだのがやっぱりこの歌、歌いつだよな。今一節だけ無伴奏で、もうすっかり皆さん歌い慣れてますからね、無伴奏で座ったままでいいですよ、歌ってみましょう。はい、主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。あ、皆さんいかにも嬉しそうに歌っていらっしゃいますね。本当にこの歌大好きなんだっておっしゃる方がいっぱいです。どうしてそんなに好きなのか、それを考えてみたいんですね。そうです、さっきの勧めの言葉にありましたように、キリストの言葉が一節一節に重なるからじゃないですか。自分の体験の中でね、そう、イエス様のあの時言われた言葉、あるいはあの時取られた態度、ね、あの時人に接した時の接し方、いろんな形でキリストの言葉、キリストに関わる言葉がお互いの胸の中にどっかに染み込んでいるんじゃないでしょうかね。それをこの歌は思い起こさせてくださる。だからということですね。ですからそれを汲み取って歌っていきましょう。そこでこの歌を歌うときに、あなたは、また私はどんなキリストの言葉を思い浮かべるんだろうか。キリストが語られた言葉、キリストが取られた態度や行動、そう、まず一節の言葉で歌詞で思い出すのはどんな言葉かなってね、朝、まあ、早朝礼拝に集まった皆さんに問いかけてみました、ね、あ、こんな言葉が響いてきましたっていう方は手を挙げてってね、一人挙げたので、その方に聞いたらば、うん、皆さんと一致するかな。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私が休ませてあげる。主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、私も担いでたな、重たい荷物、自分の力ではどうしようもない、この自分の親族間のややこしい関係とかね、自分自身のこの体型とかね、あるいは自分がかつてやってしまったあのことをもう忘れたくても忘れられない、思い出すたびにチクチクと痛む、ね、いろんな重荷を私たちは抱えます、生活の重荷を含めて、でもその全てを、もういい加減に下ろしたらいい、私のところで下ろすんだよって、イエス様がね、両手に釘の跡の残った手を差し出してくれる。そうだ、あの十字架において全ては大原則としてですね、解決しているんだ。特に自分の罪、過ちについてはそうです。 決定的な許しがそこに宣言されています。あなたは許された。もう自分を責めるのはやめなさい。誰が責めてきても私の腕の中にあなたは今いるんだ。そうです。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。ありがたい言葉ですね。あなた方を休ませてあげる。その言葉を私も思い起こします。あるいは二節、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ。恐れという時にどんな言葉を思い起こしますか、ね、もしかしたらば、そう、あの罪の女でしょうか。会員の現場を抑えられて、そして心ない男たちが彼女を引きずってきます。イエス様のところにどさっと彼女を投げ出して会員の現場で捕まえました。モーセの律法によれば石打ちの刑ですよね。ところでイエスさん、先生、あなたは何とおっしゃいますか。非常に意地悪な問いでしたよね。女は震えています。男どもたち、群衆は周りを囲んで舐めるような目でもってこの女を見ています。イエス様はその時何も答えませんでした。それがイエス様の言葉だったんですね。なんというむごいことをするこの人たち。イエス様は目を落として地面を見つめて、ただ何か書いておられました。さあさあ答えてもらいましょうよってね。答えるのは何ですか先生と凄むこの人たちに向かってね、イエス様はやおら目を上げて、すごいですねイエス様の態度。あなた方の中で罪を犯したことがない者がおるならば、その者が最初の石を投げるがよかろう。みんなは固まってしまいました。一度も罪を犯した者がいるならば、罪を犯したことのない者がいるならば、その人がまずと。誰も石を投げることができない。握っていた石を次々にポトリポトリと落として、いたたまれなくなって、その場をそうそう逃げていきますね。最後に残ったのは当の女だけでした。イエス様はやおら目を上げて、あなたを咎めるのは誰もいなかったのか。はい、一人も。そうか、私もあなたを罪に定めない。お帰り、もうするんじゃないよ。まあ、なんというイエス様の温かな優しい扱いでしょう。キリストの言葉、キリストの姿勢、そんなものを私もこの歌を歌うときにふっと思い出すんですね。そう、今言ったのごめんなさい、この2節3節両方に当てはまりますけれども、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となり、主は意図優しく我らと語り、乏しき時は満たしたも。主の優しさ、これは年を得るに従って一層感じます。なぜならばそれだけ振り返ってみた時に、自分のさまざまな点で犯した過ちを、牧師として犯した過ちも含めて思い起こすからですね。この失敗者を主はどんなふうに最後の日にお裁きになるんだろうという、そんな考えがふっとよぎったりはします。でもそんな中で、私もあなたを裁かない、それどころか見てごらんと言って両手を見せてくれます。その釘跡を見るときに、イエス様は全部私に代わって背負ってくれたんだ、そうなんだ、あの十字架でっていう思いをもう一遍味わうんですね。恐れが消えてきます。嘆きは消えてきます。許されたものとして、本当にいいんですか、本当に全部許してくれたのですか、 そうだよ。そうだと。さあ、触ってごらん。トーマスに向けて、触ってごらんとおっしゃったイエス様、私に向かってもそうおっしゃるかもしれません。心は癒され、満たされます。そして、主の御約束に変わりはなし、身元に行くまで支えたままんと、四節で結ぶわけですけれども、御約束、例えば、永遠の命、天国の約束、弟子たちみんなに向かって最後の晩餐の席でおっしゃったんですね。心を騒がせるな。私の父の家には住まいがたくさんある。あなた方のためにもこれから備えに行くところだ。備えができたらまた来るからな。そしてあなた方は私のところに迎える。そうイエス様おっしゃるんですね。なんというありがたい温かなお約束でしょうか。そして何遍も失敗を重ねた者に対しては本当に温かですよね。復活後のイエス様が弟子たちに現れてくださった何回目のかのところにペテロをちょっと二人だけでいいかなと言って連れ出されます。ガリラヤ湖畔を、あれはイエス様とシモン・ペテロの二人の散歩だったように私はイメージしています。ペテロ、私を愛してるかって聞くんですね。ペテロはすぐに答えられません。イエス様とこの二人きりになりますとどうしてもつい来ないな。あのカヤパの屋敷、夜中イエス様が裁判にかけられた場所にイエス様は心配になって後をついていったんですけども、焚き火を渡っていると裁判が始まりました。そこでそばにいた一人の、もう、おい、あんたもあいつの仲間と違うんかい、そう聞いてくるんですね。何を言うんだ、違う違う、ちょっと違いだ。今度は女中が、あんたも確かにあの人と一緒にいたの、私見たわよ。何を言うんだ、人違いだ。そしてもう一遍三回、わしはあの男を知らんと言ってイエス様を否んでしまう。それがシモン・ペテロでしたよね。ですから十字架の死があり、葬りがあり、復活があり、その後何回目かに弟子たちのところに現れた時に、ペテロもちょっといいかな、二人だけでとね。その時はもうドキドキ、困ったじゃなかったかと思うんです。そして私は愛してるか、シモン・ペテロ、はい、もちろんですと答えたいけども、どうしてもそうは言えない。そしてイエス様もう一遍、私を愛しているか、さらにもう一遍、私を愛しているかと。これはペテロを問い詰める意地悪な質問ではなかったんですね。お前との間に私は昔と変わらぬ信頼の関係をずっと持っていたいのだ、わかるかと言わんばかりの問いかけであったと思います。ペテロがためらなくなって、主よ、あなたは一切ご存知です、愛していることと問われて、愛していませんとは答えられません、愛してますよ、愛してます、そうか、じゃあ私の羊を飼え、羊を飼えってことは、まあ羊の牧者、信者たちを世話する牧会者、今でいう牧師になれというお言葉ですよね。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、そして何ですか、知恵を尽くして、そうそう、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、皆さんは、まあ、自分の大好きな賛美の歌、その歌詞を少しこう味わう中でね、隣にいる、クリスチャン仲間と、これどういう意味かしらねとかね、ああ私思い出したわとか、うん、僕はあの場面ちょっと思い出しちゃったなとかね、 聖書の中のいろんな場面を思い出して、この歌詞の持っている意味の豊かさ深さを一緒に味わうということを、されていると思いますけれども、どの程度それをしていらっしゃるかなと思うんです。その豊かさに比例して歌の持っているその力強さ、豊かさ、その奥行き、そのきらめき、それがね、見えてくると思いますよ。見えてきた時にはそれをもって主と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいという通りにされると思うんですね。まあ、そんなんでね、まあ、このプリント裏側、今日は特に書き込みの欄はないんですけども、適当にメモを取りながらお聞きください。だから普段の生活の中で、ことぞ2行ほどね、一緒に読んでください。はい。だから普段の生活の中で歌う前に歌詞を読み合わせ、イエス様の生涯の中で思い浮かぶシーンについて知恵を尽くして互いに教え、仲間と語り合うとよい。この通りです、この通りです。はい。そして次の文章もね、一緒にどうぞ。歌詞の意味を思い巡らすほど主イエス様の愛と恵みの深さ広さが心に染み渡る。それだけ感謝にあふれて心から神に向かって歌えるようになる。そうです、これが一つのこと。そして今日もう一言だけ添えたいのはですね、もう一つは、自分自身と近しい人たちとの歩みの中で主がしてくださったことを思い返すこと、思い巡らすこと、自分の生活体験の中で。私はこれまで折に触れて自分の父親のこと、母親のこと、少しは話してきたと思います。今日まだ皆さんにお明かししたことのない部分を話そうと思っています。というのも、まあ、引っ越してから物の整理に随分時間がかかるんですけれども、そんな中で懐かしいものがいろいろと出てきたからです。これは東京の下町でしばらく数年父母と共に通った教会の文集です。そこでイエス様に出会った人たちの体験が綴られております。それからもう一つは父の写真、洗礼を受けている時の写真です。川の中でね、懐かしい写真。そう、すでにお話したことがあることについては、まあ、さらっとしておきますけれども、私がイエス様に出会ったのは高校2年生の時。きっかけは英語弁論大会出る、だから原稿を書いた。でも英語に自信がない、誰か見てくれないかな、よくわかる人。同級生がそれを聞いて、じゃあ俺が行ってる教会来ないか、うちの牧師アメリカで暮らしてたから英語ペラペラ、見てくれるよ、ありがたい、連れてってくれ。それがきっかけだったんですね。そこで初めてスピーチの内容の英語を直してもらいたかったんですけども、そこの牧師さんがそれを見てですね、内容の方に手厳しい批評をくれました。ガツンとやられてね。でも1週間後にスピーチコンテストですよ。今さらそう練り直して英語にしてなんて余裕はない、じゃあやめようか思ったけども、俺今年も出るからなってクラスメートに言った以上男のメンツがあるね、だから構わんもんかも、最初のまんまバランスして出たけども、自分の番が来てマイクの前に立った時に Ladies and Gentlemen 英語弁当大会ですからね、それがやっとでした。その後もう頭何言っていいか分かんなくてね、チーンカレになって、どうぞ Next Speaker Please、 もう顔真っ赤になってね、逃げるようにして家に帰って、ああ先週初めて教会行った時なんか聖書をもらってたな、 少し気持ちが落ち着いた夕方開いてみたときにね、聖書の言葉に出会います。私たちは真理に逆らっては何一つできない、真理のためならば力がある。あ、僕はあのスピーチの中で真理に逆らったことで言ったんだ、言おうとしたんだ、まあ、そんなことがきっかけになって教会外遊が始まって、まもなく自分がとんでもない罪人だということに気がつくわけですね。真面目な夫婦してましたけど、結構ひどいことをやってきたんですよ。英会話学校に通うためにね、文書偽造、そして無賃乗車というか、キセル乗車というかね、それをやったんですね。まあ、詳しいことは言いませんけどもね。で、そんなことがこの中に引っかかってましたね。結構、こう、大変なことをやってる人間だなって。ですから、イエス様の十字架の意味を解かれたときに、私はそこに許しの道がある。この咎めをきれいに拭い去ってもらう道があることに気がついて、そこでキリストを信じる決心をし、そして数週間後には洗礼を受けてしまうんですね。それがまず私のイエス様との出会いでした。で、そういう中で、まあ、翌年留学試験を受けてパスして、1年間アメリカにホームステイという特権を与えられるんですけれども、2つ目は今度父とイエス様との出会いがね、その後に起こるわけですよ。クリスマス時期に手紙を書きました。父と母に。気になってしょうがないことが一つありました。それは父と母の争いです。喧嘩です。いつもいがみ合っている。そのことはこれからお読みする母の証の中にも出てくるんですけどもね。父の怒鳴り声と母のすすり泣く声を聞きながら、私は幼少期を過ごしてきたんですよ。父さん、母さん、遠いアメリカから今、父さん、母さんのことを思うときに、どうしても気になってしょうがないことがあります。それは二人の関係です。どうしてこうなってしまったんですか？愛し合って結婚したんじゃないのですか？僕が夢見ているのは、大金持ちになって立派な屋敷に住むことではありません。小さくてもいい、親子が、兄弟が、互いに思い合って仲良く暮らす幸せな家庭です。どうか許し合ってください、歩み寄ってください。まあ徹夜でね、10ページのその手紙を書いて送りました。父のもとに届きました。父はそれを本気で受け取ってくれたんですね。年明けてすぐに私が行ってた教会行き、牧師さんですか、初めてお目にかかります、徹夜の父です。実はこんな手紙を息子からもらいまして、自分が恥ずかしい限りです。そう、そうなったの。うん。それで先生、やり直したいんです。できるでしょうか？できますと思う。イエス様が一緒ならば、だったらば、やり直したいんだったら、その印にバプテスマを受けませんか？バプテスマって何ですか？日本語では洗礼と言いますけど、洗礼ですか？今日ですか？どうですか？この記念にやり直したいんでしょ？はい。でね、連れて行かれたのが教会の近くの川ですよ。そこで洗礼を受けてるのはこの写真ですね。急な洗礼で、その同席する人は誰もいなかったんですが、一人だけね、私の触ってくれた同級生がこの写真を撮ったんですけど、川の中で秋近牧師と山崎清、56歳かな。そして父は本当に悔い改めましたね。アメリカから帰ってきた時、そこには生まれ変わった父が立ってました。二人の兄たちが、いや、親父よ、本当に変わったよって言いました。父の改心、そしてもう一つ、それは母の改心と生まれ変わりですね。それが起こったのは、その1年2年後でしょうか。私が高校卒業して、そうそう、就職試験パスしたんです。兄が勧めてくれた会社でした。会社名は言いませんけども、東京の丸の内に本社ビルが建っている一流会社です。でもその同じ時期に私は ある宣教師との出会いがありました。年取ってからに日本にやってきて、日本語が、なかなか覚えられないおじいちゃん宣教師、ミスター・ロス。彼の片腕となっていた日本人の協力者が急に進学校に行くことになって、私ヘルパー必要です、あなた英語上手、お願いお願い助けて、まあ、そういうアピールだったんですね。私は就職試験を受けたところ、そしてこの訴え、悩んで祈ることになります。でそんなことを背景にして読むとよくわかると思うんですけども、母はこんなふうに書きました。神の存在を認めてという題でね、面倒な手続きも完了、家族一同将来の夢に花を咲かせましたが、本人だけは同調せず、黙して語らず、無表情の数日でした。4月1日より出社せよとの通知を受けた途端、徹夜はベッドに登ったきり断食して、3日間昼夜通して祈りに祈りを続けておりました。4日目の朝、目を泣き晴らし、私たちの前に正座して、お父さんお母さん、どうぞ僕のわがままを許してください。僕は決心したのです。今まで受けたご恩は決して忘れませんが、神様のお召しなのです。社会人としての務めはできません。私たちは厳然とした態度に圧倒され、あまりのことに気も転倒して、言葉にもならぬことを口走り、ただうろうろするばかりでした。父親は怒りに打ち震え、お前のような親不孝者は今日限りの縁を切るから、どこでも勝手に出ていくがいいと突き放してしまいました。私は泣きながら、出ていくことはない、家にいなさいと止めましたが、お父さん心配しないで、お母さん心配しないで、僕は平気です、どうぞお父さんもお母さんも体を大事にして元気で暮らしてくださいと、3月12日あの雪の降る狭い雪の降る寒い日にとうとう家を出て行ってしまいました。つまり就職を蹴って、あのアメリカ人のお年寄り宣教師さんのお手伝いに行くということですね。あの時の光景は昨日のことのように私のまぶたから消えることがありません。ひしひしと胸を締め付けられる悲しさ、寂しさ、虚しさに声を上げて泣きました。ああかわいそうに、この寒空に教会というところは止めてくれるところなのか、火の気があるのだろうか、布団はどうだろうか、足が冷えてよく眠れるだろうかと、次から次にあの子の身の上に思いが走り、身もだえして泣くばかりでした。何のために今日まで生きてきたのだろう、長い歳月をただただあの子の成長のみに期待をかけ、生きがいともしてきましたのに、あの子のいない家庭など何の意味があるのでしょう、私はあの子を失いたくありません、ああ神様どうぞあの子をお守りください、そして返してくださいと思わず叫んでしまいました。その時悟りました。どうして今まで回り道したのでしょう、子供と同じ道を歩きさえすれば今すぐにでも連れ戻せるものを、愚かな私はそこに気づかず、長い間子供をどんなに悲しませたことでしょう、どうぞ神様この愚か者、愚かな汚れた私をお許しください、これまで無意識に犯しました罪過をどうぞ清めてください、この年に至るまで神の存在をそれほど重大に考えたことはありませんでした、本当に申し訳ありません、お許しください。どういうものか、私の主人と意見が合わず、ことごとに対立する結果にバカになり、毎日が不愉快で嫌悪と憎しみの連続でした。今日出て行こう、明日こそはと自己中心の考え方から家庭を破壊することにのみ神経をすり減らして今日に至りましたことは、全く愚かな徒労でした。両親の不和の中に育ってきた子供の気持ちを なぜ考慮してやれなかったのか。本当に愚かな私は罪人でございます。どんなに悲しかったか、寂しかったか、許せない苦しみを神に委ねて生きようとしていた、そのたっといけなげな崇高な精神に思わず胸を打たれ、心の中で手を合わせて拝みました。悪の道に走らず神の道に導かれましたことを心から感謝いたします。子供に教えられ救われ、光の道を歩むことができました。親として何の価値もない無知なものでございます。クリスチャンとしてまだ日も浅く、身についた行いはできませんが、言葉において思いにおいて行いにおいて反省しながらことにあたるようになりました。人間何でも習慣であることを体験しました。それゆえに無意識に、最後、一つ一つ悪習慣を改めることができましたのも、主イエスキリストを救い主として受け入れることのできた賜物として心から感謝いたします。何事にも不満を捨て、感謝感謝で過ごすようになりましたので、主人にも自然柔和になり、主人も自然柔和になり、憎しみも去り、寛大な気持ちで愛と慈悲の目で見ることができ、長かった不安な生活も終わり、ようやく平和な家庭になりました。母がこれを書いたのは、おそらくあのオリンピックの年、受選したその前後だったと思います。父の改心、母の改心、次々と主は私たちの家族に出会ってくださり、こんなふうに生まれ変わらせてくださって、私も心置きなく宣教師のお手伝い、そして神学校、やがてこの教会の牧師への道が開かれてきたんですね。振り返って、すべては恵みであったと思います。そしてすべてはリアルに今も生きて働いてくださるイエス・キリスト様の深い愛の贈り物だと思います。ですからこの歌を歌うときに、私は歌いつつあいまん、ハレルヤハレルヤ、この世の旅路をとね、言わずには言えおれないのです。そしてこの歌にはきっと皆様には、皆様それぞれの体験が、主との出会いの体験がね、終わりのことと思います。そんなことを分かち合いながら歌えたらどんなに良いことかと思います。そしてそれがこの一つの歌であるとするならば、他にも皆さんが大好きでたまらないアメージング・グレイスや慈しみ深きや、ね、今日も守られ、いろんな歌の中に、人生の海の嵐、いろんな歌の中にあなたの物語があるはずですよ。それを味わい、分かち合い、共に高らかに歌いながら、この自分に与えられたただ一度の人生ですけれども、伸びやかに堂々と生きていきたいと思うんですね。では、最初読んだこの枠に囲った合計5行の御言葉、もう一遍だけ読んで、そしてあの歌を歌って祈りたいと思います。では、御言葉、キリストのというところですね。はい、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは、言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。では歌いましょう。今日は先に歌わせてください。その後でお祈りしたいと思います。どうぞ、立てる方はお立ちください。無理な方は座ったままで。 恐れは変わりて、
恐れは変わりて、祈りとなり、嘆きは変わりて、歌となりぬ、歌い。ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まうこの世の旅路を。
主は意図優しく、
主は意図優しく、我と語り。
お立ちのままで祈りを合わせたいと思います。アウトラインの最後に書かれた祈りを目を通してください。初めておいでになった方もいらっしゃると思います。参考になればと思います。今静かに黙読しましょう。参考になれば参考に、いや、そんなものなくても私は今の気持ちはっきり率直に申し上げられる。思うんでしたらばどうぞ自由に。今しばし黙祷いたします。ではどうぞ声に出して、小さくとも声に出し言葉にするといいですよ。みんなして同時にお祈りしましょう。イエス様ありがとう。 救い主なるイエス様、たった一度のこの人生の途上であなたに出会えたことはこの上ない幸せ、本当にありがとうございます。あなたが与えてくださった、先にあなたに出会っていた人との出会いを感謝します。その人がかけてくれた一言、誘ってくれた一回の誘い、またある者にとっては度重なる呼びかけでしたが、ついに動いて行動を取れたことを感謝します。聖書を読めたことを感謝します。教会というところに足を運べたことを感謝します。またイエス様を歌う歌をテープや CD で聞かせてくれた友がいたことを感謝します。イエス様、あなたを愛します。あなたを愛します。あなたが大好きです。と、取るに足らないちっぽけなものをあなたは見捨てず、探してくださり、見つけてくださり、名を呼んでくださり、ああここにいたか、私の愛するものよと手を取ってくださったことを感謝します。そして握り返したあなたの手には十字架の釘跡がありました。そこまでして私を救おうとなさったあなたの大きな大きな愛を感謝します。どうぞそれに応えて応えできるように、私たちそれぞれの人生の残りの年月をあなたの愛に応える日々としてくださるようにお願いいたします。愛を行動にして表すことを教えてください。すべての点で導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。お座りください。